不当不屈の人。花輪保喜一没後200周年。花輪保喜一没後200周年記念企画、不当不屈の人。今回は連載、花輪保喜一の生涯の第2話と、特別展示、兼業花輪保喜一奉納の実相寺の燭台を中心にお知らせします。花輪保喜一記念館、電話 72-6032。花輪保喜一の生涯、第2話、道道座入門、江戸へ出る。辰之助、虎之助から改名は、15歳の時に絹商人に連れられ、中山道を通って江戸へ出たといいます。江戸では、道道座、盲人一座の兼業、アメトミ菅一の弟子となりました。辰之助は道道座に入門し、名前を千夜と変えました。道道座では、盲人の専業であった音曲、鞍馬、針灸などを習い、生計を立てることになります。辛い修行。千夜にとって、鞍馬や針の修行は辛いものでした。もともと手先が不器用だったため、なかなか上達しませんでした。さらに千夜自身は、本を読んでもらうのが大好きで、そちらに気が向いてしまい、修行に集中できなかったようです。16歳の頃からは、師匠の飴富兼業は、利発な千夜を見て、雅楽者、漢字、歌、学者、萩原宗子の弟子にしました。さらに、当時著名だった学問の先生のもとに通わせてくれました。千夜は18歳になって、道道座の修文という位につき、この時、名を保喜の一に変えています。しかしながら技術の習得は進んでいませんでした。中でも音曲は苦手で、何も覚えられなかったと言います。針については、かなり上達したと書かれたものもあります。保喜の一は将来に悲観し、師匠の飴富兼業に自分の心の内を打ち明け、学問がしたいと訴えました。飴富兼業は、自分が教えられることはすべて試したがダメだった。そうなれば、賊と幕、盗賊や博打打ち、以外ならどのような仕事についてもよい。好きなことをやりなさい。今から3年間、お前を養おう。もし芽が出ないようなら、国元に返す。と告げたのでした。保喜の一は師匠の言葉を肝に銘じ、必死に勉学に励んで、ついには約束通り、その名が世間に知れるまでに学問が上達しました。江戸城のお堀に身を投げる。保喜の一は道道座の修行に失敗し、自殺未遂をしたとも言われます。保喜一の修行時代の大きな転機として語られているところです。真偽は不明ですが、とても大きな出来事ですから、そんなことがあったかもしれません。ミニ知識2。道道座って何？辰之助が入門した道道座は、目の不自由な人たちの相互扶助の組織でした。大変厳しい階級社会で、全部で73もの階級があり、最高位が総兼業でした。通常は、ほとんどが座頭で終わってしまい、ほんの一握りの人が高頭や兼業になることができました。保喜一は本人の努力と多くの人の支え、援助により、ついには最高位の 総権業まで上り詰めたのです。道道座の組織イメージ図があります。ピラミッド型の7階級に分かれていて、下から1階級目初心、2階級目打ち掛け、3階級目座頭、罪名、4度修文、4階級目高等、5階級目兼業別当、6階級目重労、二老から重老、7階級目総権業の7階級です。図では3階級目の座頭、罪名、4度、修文の占める割合が一番高く示されています。5階級目兼業別当より上位の重労総権業の階級を総称して権業と呼ばれた階級位です。道道座の組織イメージ図終わります。特別展示、権業花輪保喜一奉納の実相寺の燭台。花輪保喜一が生まれた荻野家の菩提寺である実相寺、小玉町小玉には寛政12年、1800年、当時兼業となっていた保喜一が奉納した燭台、ろうそく立てが残されています。若くして江戸に出て、日々の修行や出世をしていくために多忙であった保喜一は、郷里である保喜の村に帰ることができなかったため、実家のこと、ご先祖様のこと、友人のことなどを心配していました。そうしたことから、両親の菩提を弔うため、この燭台に両親の戒名を刻み、菩提寺である実相寺に奉納したそうです。さらにこの燭台には、暗闇の中でも、明かりは誰の心にも隔てなく、希望を与えるものだ、と考えた保喜一が、明るさへの思いを込めたとも言われています。この度、この燭台を特別展示することとなりました。開催期間、令和4年3月31日木曜まで。月曜日休館、休日の場合は翌日。会場、花輪保喜一記念館、アスピア小玉内。文化財保護課、電話 25-1186。兼業花輪保喜一奉納燭台実相寺所蔵とある写真が載っています。花輪保喜一記念館の収蔵品をご紹介。今回の連載花輪保喜一の生涯はいかがでしたか。ここでは花輪保喜一ゆかりの品を紹介します。いずれも実物は花輪保喜一記念館で常設展示しています。花輪保喜一記念館、電話 72-6032。巾着。保喜一が生涯大切にしていた母手縫いの巾着。母清が自分の帯の生地で作ったもので、江戸に出るときには中に23文を入れていったと言われています。巾着の写真が載っています。お宝箱。保喜一が江戸に出るときに着替えを入れて背負ったというそうめん箱。後に林大学の神が大切なものだからお宝箱と命名しました。お宝箱の写真が載っています。花輪保喜一がお出迎え。道路を走っている際、都道府県や市町村をまたがるときに出ている看板。これらは通称、カントリーサインと呼ばれています。この度、関越自動車道下り線の老朽化した カントリーサインが生まれ変わりました。新たに花輪保喜一の肖像画を忠実に再現したデザインで本庄市に入ったことをお知らせしています。写真があります。安全運転をとあり、高速道路に花輪保喜一の絵と本庄市が明示された看板が立っている写真です。写真終わります。以上、田中でした。
6ページ。